ついこの前まで寒さに震えていたのに、急に暖かくなり春本番となってまいりました。ここに備えられているお花は、私たちに春を告げているようです。木々が芽吹き、草花も緑の葉を茂らせてきました。まるで太陽の光が木々や草花に染み通って命を育んでいるようです。賛美歌21の171番に、神様の愛は染み通るという歌があります。一節から四節まで、神様の愛は染み通る、私たちの心に日の光のようにという言葉が繰り返され、それぞれの節で、山や川などの自然や動物やすべての人間に向かって賛美の歌を歌おうと呼びかけます。これを作詞した笹間武史神父はこの歌詞について次のように言っています。子供の頃縁側に干した布団の上で猫と一緒に日向ぼっこをしていると太陽の光と暖かさが身に染みるようで、うとうととしてしまいました。この歌は、このような幼児体験をもとに作りました。このような言葉です。日の光と暖かさが身に染みるように、神様の愛は私たちの心に染み通る。こういう感覚をお持ちの方は多いのではないかと思います。創世記十二章の神とアブラムとの出来事、ここにも神の愛が示されております。後にアブラハムと呼ばれるようになるアブラムに主が語った言葉は、今いるところを離れて私が示すところに行きなさいというものでした。神様はアブラムに、あなたを大いなる国民にする。あなたを祝福する。あなたの名を高める。といった具合に約束します。この約束は神様の愛であるとは書かれていませんが、神様は人間を作られた時に祝福されましたから、私たちを愛しておられることは明らかです。愛さないものを祝福することはないからです。神がアブラムに、その地にとどまっていることなく、私が示した地に行くようにと命じたのは、アブラムによってすべての士族が、つまり私たちすべてが祝福されるためでした。アブラムは自分がしたいことのために、神様を求めたのではなく、また自分がしたいことを優先したのではなく、神様の求めに応じる道を選びました。次に新約聖書のヨハネによる福音書3章16節から21節を読みたいと思うのですけれども、ここには神様の愛の大きさが福音書記者ヨハネの格調高い言葉で明かしされています。16節には、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである、と書かれています。神はよう愛されました。そして今も愛されております。どのくらい愛されているのか。それはご自分の一人子をお与えになったほどです。その理由は何であるか。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためです。神はすべての人が神を信じ、永遠を持ってもらいたいと願っております。そのために、 すべての人を招いております。ですから、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためであると言われる言葉は、すべての人をそのようになさりたいという願いが込められているのであります。宗教改革者ルターはこの箇所について語った説教の一つで、次のように言っています。キリスト者はまずこの言葉を暗唱できるようになることである。そして毎日自分に向かってこれを語り聞かせることである。そのようにしてこの御言葉が私たちによく通じるようになる。このように言っています。この御言葉は初心者のための言葉である。などとルターは考えていません。生涯を通じて毎日自分に向かって語りかけなければいけない御言葉だというのです。それはなぜか。私たちがただ信仰によってこれに固く立つならば、必ず悲しみの心に喜びを与え、死んだも同然な人間に命を与える御言葉だからです。この御言葉は、時計あすみが丘教会のホームページのトップに表示されています。ホームページを訪れた人が、この言葉によって、もしかしたら自分も愛されているかもしれないと思って、教会の玄関を入ってきてくれることを願っています。それは、その人が神様に出会い、神様に愛されていることを知って元気になってもらいたいからであります。決して、この教会が栄えるというのは、人が多くなって献金がいっぱい集まって立派な会堂ができるというようなそういうことではありません。ただただ、その方に幸せになっていただきたい。そう思って私たちは、教会のホームページにこの言葉を置いているのであります。神は愛です。神が愛であることは、しかも条件なしに愛してくださることは、イエス様の誕生から十字架にの死に至るまでの全生涯が示しています。しかし、ルターは次のような説教もしています。ここに食べ物を与えてもらえないと飢え死にしてしまうほどの人がいる。そこに一人の紳士がやってきて、その人が飢えないようにしようとした。しかも、それに対して何の報酬も求めなかった。ところがその窮乏の人は、この申し出を断った。こんな人はいないでしょう。せっかくの申し出に条件は何もありません。ただ受ければよいのです。私たちの父なる神様はその独り子という高価な贈り物を私たちに与えようとしてくださる。しかし人はその申し出を断る。それが私たちの現実です。神様のこの愛の申し出を受け取らない人々がいる。それは他ならない私たちだ。こうルターは言うのです。イエス様の16節から21節までの言葉は神の愛を示していますが、ここにイエス様が十字架にお付きになることが暗示されています。神様の愛を受け取らない人々によって、イエス様は十字架につけられてしまいました。誤解され、犯罪人とされ、罵られ、愛されることなく排除されてしまいました。賛美歌21の171番は、神様の愛が心に染み通ってくることを感謝して、 神様を讃える賛美歌です。しかし、もし心に遮蔽幕をかぶせるならば、神様の愛は私たちの心に染み通っては来ないでしょう。そして、私たちの心の中にあるものも、神様や他の人に染み出していくことはないでしょう。会社員は企業戦士と呼ばれ、仕事は戦闘に例えられることがあります。周りはすべて何らかの意味で敵です。あるいは、人の世話にはなりたくないと言い張っている人がいるかもしれません。企業戦士と呼ばれる人も、一人で生きて自立しているという人も、見事な人たちと言えるかもしれませんが、その人たちは愛を受け入れることができないのかもしれません。愛の奉仕をしたことがなく、奉仕をする喜びを知らないからかもしれません。人の世話にならないというのは立派なことのようでいて、実は孤独で辛いことなのです。大丈夫という人を助ける人はいません。そのように神様の愛を受け入れない人は、自ら深刻な孤独の中にいるようなものです。アウスビッツ収容所から生還したフランクルは、夜と霧という本で、次のようなことを書いています。収容所での死と隣り合わせの体験の中で、人々が夕日を見てその美しさに我を忘れて見とれていた。灰色の収容生活の中、この美しさがどれほど人々に力を与えたことでしょうか。またフランクルは次のようにも証言しています。自分がいつ飢えて死ぬかという中にあって、他の人にパンを与えるという気高い行為をした人もいたというのです。フランクルはその収容所の中で、ある人にこう言います。人生から何を期待するかではなく、人生が私に何を期待しているかが問題なのだ。このように言います。フランクルのこの言葉を聞いた男は、外国に子供を残していました。父親である彼が強制収容所で死んでしまうと、子供はかけがえのない父親を失ってしまうことになります。フランクルの話により、そのことに気づかされた男は、自分が生き抜くことが、子供にとって絶対に必要なことなのだと思い直し、自殺を踏みとどまるのです。20人のうち19人が死んでしまう、一人助かるかどうかわからないという状況の中であっても、自分は生き抜く必要があると思い直すことによって、人生を生き直すことができるのであります。愛する人の存在を思い出し、彼は生きる意味に気づいたのであります。そして、人生から期待されていることに全力で応えていく生き方をしました。この言葉を私は、神様から何を期待するかではなく、神様が私に何を期待しているかが問題なのだと置き換えて、自分自身に問いたいと思います。神様が私たちを愛してくださっている。そして神様は私たちに期待しておられ、愛するがゆえにです。私たちは愛するお方のために生きるのです。 私たちが生きるのは、もはや自分のためではありません。私たちを愛してくださるお方のためです。イエス様は人間として肉体を受け、その十字架の苦しみと死によって私たちの罪を贖いました。イエス様の死ほど意味のない死はありません。しかし、その十字架の苦しみと死によって人類の罪を贖ったのです。使徒パウロもこのように語っています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今、肉において生きているのは、私たちを愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ガラテヤの信徒への手紙2章20節。今や、神様の愛が私たちの心に染み通ってきました。その愛は、神様が一人子をこの世にお与えになるほどの大きな愛です。今日、私たちはその大きな贈り物をいらないと思い、神様のお世話にはならないと、あたかも自分一人で何でもできる気持ちになっていないか、変える見る時を与えられました。世界もそのように、顧みる時を持たなければなりません。特に指導者たちが神を忘れて自分勝手なことを行って多くの苦しむ人や悲しむ人が生まれています。私たちが神様から何を期待できるかを問題にするのではなく、また心に遮蔽物を覆ってしまい、神様からの愛を拒否するようなことをなく、アブラムが神様の御旨に従って故郷を旅立ったように、私たちを愛し抜いてくださる神様は、何を私たちに期待しているかを問題にするならば、おのずと神様の愛が、私たちの心に染み通ってきて、私たちは生きる意味を与えられるのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。あなたの御子イエス・キリスト、イエス様の十字架の死がどれほど私たちにとって大きなものであるかを今日も私たちに示してくださりありがとうございました。その死によって私たちが生きるということの意味は私たちが人生の意味を知ることである。そのようなことを心に留めることができました。ありがとうございます。しかし私たちは、日々の煩いの中で、あなたのことを忘れ、ついつい自分を優先してしまうものであることを、また覚えます。どうか主よ私たちを憐れんでください。そして私たちをあなたのもとへと立ち返らせてください。そして生き生きと日々を過ごすことができるように私たちを導いてください。あなたのことを知らずに悩み苦しみの中にある人々があなたの御言葉を知り、あなたに信頼して新しく歩み出すことができますようにどうぞ導いてください。すべてのものをあなたが愛のうちに置いてください。これらの感謝と願いを 尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。